ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日もね、引き続き、販売チャンネルの設計についてお話をしていこうと思います。
スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象に、グローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
まあ、前回ね、今日この販売チャンネルを作るためには、この販売チャンネルの設計がそもそも重要ですよと。で、この設計思想をあまり日本のその製造業は持っていなくて、基本的にはその属人的に、販売チャンネルを作っていったり、積み上げでね、過去の、積み上げで作っていったり、多くはね、歴史的な、背景、こう考えると数十年前に、海外の企業からアプローチがあって、余震取ってそこそこ大丈夫なんで、とりあえずその相対比較、ディストリビューターの相対比較なんかせずに、そこにお願いしたとかですね、とりあえずその外資規制があったので、基本的には地場の財閥系、もしくは国営、元国営とか、そういう大きな、ね、企業と組んでったという、そんな背景があるので、そのマーケティング戦略的にパートナーを決めてったかというと、一つはその惰性でなんとなくそうなったっていうパターンと、あともう一つは規制、外資規制をクリアするためにそうせざるを得なかったという、こんなパターンがあるわけですよね。なので、そのマーケティング視点で販売チャンネルを設計したっていうことはなくて、で、そのほころびがここ10年ぐらいでこう出て、市場も変わって、規制も撤廃されている、いろんなことが変わって、で、大手のところと組めば、財閥と組めばいいということではないということも分かってきて、で、販売チャンネルの再構築が必要だよねということで、ここ10年ぐらい、その感度の高い企業は、販売チャンネルの設計を我々と一緒に、やるということをやっていますよと。で、その設計の中で、前回お話ししたのが重要なのが、その基準値をしっかりと持つということ で、じゃあ基準値って どこの基準値、どういう基準値なのということなんですけど、基準値って僕が定義している基準値は、その自分たちの競争力なんですよね。競合の競争力を100とした場合に、自分たちの競争力がどこにあるのか。なぜならば、売上を上げよう、シェアを上げよう、利益を上げよう、いずれのその数値を上げるにしても、結局競合から、奪ってくるから自分は上がるわけですよね。で、何もないところに、ドーンと行くなんていうことはね、もうもはやアジア新興国市場でもなくて、パイオニアか遅れてるかって言ったら、遅れてるわけですよね。多くの場合は先駆者がそこにいる市場になっているの で、そうするとその競争力を明確に把握しないと、日々今日この瞬間も市場で戦いがあって、で、それに、その差が開いていくわけですよね。競争力が弱いっていう、その競争力に差があるっていうことはね。で、そうするとその競争力をしっかり見ていくと、基準値が見えてくるわけですよね。を自分たちは 5% 伸ばすためには、この時間軸で 5% 伸ばすためには、ディストリビューターの数をこういうふうにして、質をこういうふうにして、組織はこう、営業マンはこう、マネジメント方法はこうっていうことを組み立てていかないといけないので、で、特にその販売チャンネルのストラクチャーと、そのストラクチャーの中にどういう組織が、動いているのか、で、その組織がどんなマネジメントされているから、このシェアにという結果になっているのか、もしくはこの売上という結果になっているのかということを精緻に可視化していくと、そのインプットをもとに、強固なチャンネルを設計していくということができるので、もう情報戦というか、もう情報なくして設計できないわけですよね。その建設物じゃないので、その建造物じゃないので、創造性となんとかでっていう話じゃなくて、 これは緻密な計算で敵の、今の現状の競争力をベースに自分たちが少ない経営資源をどこにどう集中的に投下をして、やり合っていくのかっていうことを考えるので、まあインプットがないと設計は絶対できないんですよね。でまあその、まあ、調査が重要ですよってこの番組でも散々言いましたけども、言ってきてますけども、そのまさにインプットですよね。でそれがないと、まあ、設計ができないので、でそういう、まあ、大きく分けると、チャンネルのストラクチャー、どんなストラクチャーを組んでるのか、どこの地域にどういう規模のどんなディストリビューターをどう配置してるのかっていうこの全体のストラクチャーですよね。でじゃあそこにどんな組織が動いているのか、これはどんなまずリーダーがいるのか、どういう経験値のどういうキャリアの人が、何人の、セールスとスーパーバイザーとなんとかマネージャーをどういうふうに振り分けて、地域別に振り分けてるのか、ディストリビューター別に振り分けてるのか、どうしてるのか、で彼らの賃金体系インセンティブがどうなってるのか、でそれが日々、各地域でどういうふうにマネジメントされているのかということをしっかり見ていくから、ああだから彼たちは伝統小売でのストアカバレッジがこんなに強いんだとか、近代小売で の市場をそのストア占有率が、こんなに強いんだ、インストアマーケットシェアこんなに強いんだということが、まあ、見えてくるわけなので、この、販売チャンネルの設計において、基準値を持つと、で、基準値、特にはその販売チャンネルのストラクチャー、組織体制、そしてマネジメント体制をしっかりインプットを入れるということをしないと設計というのはできないので大変重要になると。で設計なくして強固な販売チャンネルなんて、まあ、ありえないですし、仮に万に一つたまたまありえたとしてもそれは再現性がないので長くは続かないし他国には応用できないということになりますので、販売チャンネルの設計というのはもう本気で勝つならやっぱりしっかり設計をしていくということが重要になる、と思います。はい、今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。